そうだな、次の日曜日あたり行こうか。日帰り肛門手術、
年間52台ニュース、
イエーイ。
どうもこんばんは。
あの日帰り肛門手術はね、はい、実際うちの親父がやってるね。痔で。
ああやってるんだ。
痔のなんかよく詳しくは語りたがらないけど。
親父多くを語らず、うん、
語らないけど割と深刻な痔で手術っていう。
あマジ。
うん。
まあ痔で死ぬ人もいますからね。
うん、昔はね痔瘻で死ぬっていうのがありました、
ね。痔ね。
はい。
もう俺も親父もかつてちょうどこう四五十ぐらいの。頃に痔だって言ってましたけど、今はなんかだいぶ落ち着いてるっぽいですけどね。
痔ってあれを基本的に手術すれば結構すっきり治るらしいです、
は
い、
あ、そうなんですか。
で、なんかそのただほっとくと痔瘻って言って、
はい、
あのなんていうの、
はい、
ショートカットができちゃうんですよ。
なんでショートカット、
肛門から通常の出口じゃなくて、
うん、
あの横にショートカット出口ができちゃって、そっちにうんこが溜まるみたいな。
へ
え。でそれで死亡っていう。
なるほどね。
いうことがあるらしい。
じゃあ溜まりすぎちゃって脂肪みたいな、うまく排泄できなくなって、
なんかよ、なんか雑菌とかが余るからじゃない。
あーなるほどね。では年間50年ニュースと日帰り肛門手術がね、これ似てたね。
あ、リリックなの。
リリック、そうそう、
ライムだったの。
そうまあまあそんな感じで、はい、まあまあ漏れるといえばさ、
はい、
俺この間、
はい、
寝てて、
はい、
ふわっって気持ちいい瞬間があって、
あ
うわって気持ちいい、ね、やべーって思って起きた時は遅かったですね。
何が
ちょっとおしっこ漏れちゃいました。
あ、おしっこが漏れちゃう。それはあれね、老人の漏らし方だね。
すっごいたまにないですかそういうの。
あのふわっとするのは、
はい、
あれ子供特有の現象らしいです。僕も子供の頃よくありましたけど、
うん、
もうないですねしばらく。
俺も数年ぶりぐらいに、なんかね、うん、こう、夢の中でおしっこをするっての分かってるんだけど、
うん、
夢の中でするのね。
あ、
おしっこをするんだけど、
は
いはい、した時にやべえって思うの。いけねえって思って起きた時にはちょっとピッて出て、ちょっとだけピッて出てるみたいな。
それはただ単にね、うん、便所行ってないだけじゃないかな。
あでもね、
はい、
めっちゃ気持ちいいんですよ。
あふわっと。
ふわっとし、めっちゃめちゃ気持ちよくて。で、その後、慌ててトイレ行って、まあ、立つんですけど、うん、その後もうなんかこう、尿道がすごいふわっと、気持ちよくて。
出し切った感じが。
そう。で、一日中、うん、尿道が気持ちいいんですよ。
あ、新しいの開発したね。
そうです。尿道エクスタシー。
尿道エクスタシー。
シーダリンゴの歌みたいな。
シーダリンゴ？リアルバム、尿道エクスタシー。ないわ。
ないですね。
ただ新しいオナニ
ー。いや、気持ちいいなと思って。なんでしょうね、この夢の夢見心地と、その、まあ、なんかよく言うじゃないですか、夢でエッチすると気持ちいいとか、幽霊とエッチすると気持ちいいとかさ。
あ、無性が気持ちいいと、もっぱらの窓。
そうそうそうそう。そう、
僕、無性を体験したことないですけど。
無性？
はい。
かつ、これまで。
無性が気持ちいいという概念がね、漫画の中でしか読んだことないです。
あー、結構じゃあ、エソロごとなの？
エソロごとですね。あのファンタジーです。
いやー、俺もそんな多いわけじゃないですけど、まあ確かに気持ちいいですよね。
そうですね。
うん。
そうらしいですけど。
らしいですよね。まあ、女の子は、かつて、なんか、女の子がなんか、幽霊と言ってたらめっちゃ気持ちよかったって言って、ね、出てる時、まあ、夢だろうって話です
けど。その子は溜まってるだけじゃない。破産しきれてないんじゃないか。
まあ、その子には現物支給をっていうこと
で、ね。いつでも愛の現物支給をお届けと、困った時には30分以内という。
そうだね。
はい。その年間後、12年にですね。
今日始まりましたけど。
はい。
いやちょっと週末はタイトでございました。
なんか、あれですね、なんか、ご出演なさってらっしゃったので
、うん。そうですね。まあ今、ちょうどその7月から僕また新しく番組がちょっとやるんですけど、その引き継ぎの期間と、
はい。
あのそれに加えて姉ちゃんの子供が遊びに来ていると。
ああ言ってましたね、めいっ子が。
めいっ子が
もう女子大生になる。
女子大生がで、まあそれに加えてあと、まあ、あの人見知りのショーがあるということで、
その人見知りのショーあるでしょ大学のサークルの公演に出るでしょ。
出たっていうね、出たというね、
すごいね、どこまで OB 面する気なの。
いやいやいや、100歩譲って、うん、そこは出てくださいって言われたの。
あ、そうな
の、うん、オファーがあったんだ。
あ、むしろ出てくださいって言っとかないとさ、うん、あのタチの悪い感じになるから、それ優しさじゃないの。
ああ、まあそれはあるかもね今思えば、はい、あるかもしんないですけど、だって結構迷惑かけましたしね、あの普通ダンスのイベントなのに今回俺ら、はい、あのなんかハイテンションリズムパフォーマンスっていうことで、はい、あの4人で出たんですけど、はい、マイク4本と、はい、楽器用のマイク3本計3つ、はい、7本か全部で、はい、全部7本とで、まあ、ギターのライン弾いて、タップ用の板弾いてがっちり、巻き巻きでやってるイベントなんですけど、がっちり準備して、みたいな。
がっちり準備して、あの、練習してない、あの、ブルーマン公演みたいなこと。
練習したから
もう。練習してないガーマルチョコみたいな。
全身系ね。でもね、ステージが広くて、はい、で、PA さんとかも、なんていうの、やっぱダンスだけだからさ、CD ポチってやるだけだから、うん、他にこう、PA さんの腕の見せ所がないわけよ。はい、だからギターとか、そういう、
あのバランス取る感じの、
そうそうそう、はい、で歌とかでやったら、はい、すげえ PA さんが張り切ってくれてすげえいい音でやってくれたんですよ。ボイパとかも、うん、なんていうんですか、もうやってて気持ちいいみたいな、帰りの音が。
あ、へえ。
でステージもちゃんと舞台あるし、うん、気持ちいいかったですね。
ついつい今日が乗って、あの時間もおしおしで、
うん、おしおしで
いやー OB だね
いやーほんとね、はい、もう俺らは絶対鍋つねのことは、はい、鍋つねさんのことは絶対批判できない
です。できないね超 OB だよね OB 以外の OB やから
あと天下りね、
そうだね、
あそこら辺は絶対に何ですか、あの批判できない立場にいますけどね。
すごいね。だってもう、だって僕が知る限りの、あの君らの一番若い後輩が、はい、もう社会人やからね。
ああ、そうだね。
龍英くんとかの世代でしょ。
そうですね。
龍英くんの後輩はさすがに知らんからね。
そうですよ、うん、だってそう、姉ちゃんの子供が今女子大生だから、今今年二十歳になるんですよ。
はいはいはい。
今年二十歳になるとかで、で俺打ち上げで今年二十歳になるとか22歳とか23歳の お姉ちゃんたちにスーパーギャグやってキャッキャキャッキャ笑われて超気持ちよくなってるっていうね。この笑ってもらって気持ちいいみたいな。もうね。
変な顔して、変な顔して笑われて笑って気持ちいい。
笑って気持ちいいって。どうしようもないですよ、本当に。
なるほど。
そんな感じだった
。なかなかね、あの、ワイルドですね。
今流行りの。
あ、いや、最近したの、それ。あ、全くテレビ見なくて。スギちゃんっていうのが有名だということを知らなくて。ワイルドなんでしょ、あの人。
ワイルド。
それしか知らないけど。
俺もね、でもね、あの人に知ったのは最近なんだよね。
あ、そう？
うん、俺もなんかね、結構出遅れてて。
でもなんか聞くところによると、ムーディー勝山ぐらい売れてるじゃない。
そうだよね。いや、すっげえ売れてますね。出ない日はないぐらいの勢いだったと思います。
まあ、毎年日替わりでしょ。
そうです、
ね。毎年日替わりで出る、あの、今年のこれでしょ。
はい、そうです。
今年プッシュの芸人みたいな。
そうそうそうそう。まあ、その後、ね、頑張れるかどうかもまた別の話なんでしょうけど、ね、
まあ、まあ、無理ですけど。
まあ、消費しすぎますよね、やっぱり。
そうですね。
競技、お笑い芸人って。
やっぱ僕らぐらいのペースでやっていくとね、うん、あの2年、うん、2年10年っていうのが見えてきますけど、
そうですそうです。
毎週毎週ね、うん、あのテレビに10回も20回も出てるんでね、その消費されますから。
そうですよね。ね、
年間52台ニュース1000回を1年でやっちゃうようなもんですからね。うん、
確かに。
ね、
それはもう新しいネタ作る暇もなくなりますよ、ね。
無理です無理です。
ああ、確かに。おっしゃる通りだわ。
サスティナブルに行きましょう僕らは。持続可能な
形。持続可能なね。うん、生きてる限り。
はい、る限りさせてない細く長く年間5時にねニュースでお届けしてるんです。
そのうちあの病院からお届けします
事故年間5時にねニュース間もなく100回なんですけどね。
そうだ、確かに。
あのリアルに1500回とか想像してみると、うん、あの多分将棋とかやってる、
写真とか言って
将棋しながら昨日テレビについて話すっていういい感じに剥げ上がった二人がね。
ああ、いいですね。薬も飲まなきゃいけないみたいな。いやいやいや、はい、なるほどね。 99回ですよね、今回。
今回が99回。
いやー、100回のこと何も考えてないですけど。
そうですね。
まあ、ニュルッと過ぎそうですね。
ニュルッと過ぎ
この感じで。
この感じでいくのね。最近僕ら、やり方ちょっと変えまして、
うん、
君に次回予告をしてもらおうという感じになって、これ結構意図があってですね、
うん、
基本的にね、僕が話したい話ってのは話さん方がええなと。
あ、
なぜなら、組み立てられてるから、すでに。
ああ。
理論武装されちゃってるんですよ。
なるほどね。
で、しかも別に君が言いたい話でない以上、
うん、
君は、ああ、そうですか。
さあ、今日は言ってました、このおっちゃんみたいな。
そうそうそう。
ありがとうございました、みたいな。
聞き手は時藤さんでしたね。それが良くないなって、
ね。なるほどね。
何かしらか、君が聞きたいの、うん、ね。ということで、君に次回予告を俺に全く断りなくやってもらうという、
なるほどね、
そういうルールでやってもらって。
なるほど。
そして3回目、ついに君が次回予告を打てず。
この後に打つから。
あ、そうなの。この後に、うん、この後ちょっとアップするまで時間があるのを見越して。
そうそうそう。そこまでが期限だと思ってるから。
なるほどね。
なるほど。
さすが。この原稿が書き上がった時が締め切りだでしょ。
そうそうそう。編集者泣かせですよ。
そうだね。
まあまあまあ、そんな感じで。はい、まあ、ぶっちゃけちょっと今日は、なんて言うんですか。ネタ繰りに、こう、
はい、
なんて言うんですか。ちょっと困ったというわけじゃないですけど、いろいろこう考えて、
はい、
何しようかと思ったんですけど、
はい、
まあ、ちょっと鮮度は落ちますけど、やっぱりこれは話しときたいなと思ってね。
ほう。
うん。ね。
というわけで、
はい。
はい、
やってきました。
はい。
逃亡生活。
逃亡生活。あれね。
はい。
川崎でね。
川崎で。
もうみんなさ、なんか半ば諦めてさ、うん、もうどうせどっか、なんか石川県だとわけわかんないとこ行くんでしょうとか、思いつつ、
うん。行くなら東北だろうみたいな。
もう全然いましたからね、
大田市。いましたね。
川崎市から
。隣ですね。
川一個向こうです、ね。
川一個向こう。
チャリンコで行けるところにしか行ってないですね。
そうですね。まあ、カッパちゃんも騒いでましたけどね。
いやいやいや、もうあれはね、バウンティーハンターだしだね。夜が枯れなきゃ昼で枯れて。
そうですね。
カッパの店どころから。川周辺は任せろっていう感じ。俺の庭で好き勝手はさせないで。パトロールしてらっしゃったらしいです。
いや、まあでも、カッパちゃんがすでに、指名手配面だっていうね。
そうですね。かなり指名手配面です。割と赤軍面ですからね。
もうそれでね、結構、俺らはキャッキャキャッキャしてたんですけどね。まあ。
残念ながらね。
捕まっちゃいましたね。
思うんだけどさ、
はい、
例の捕まった高橋さんは、まあ漫画喫茶で捕まりましたけど、
うん、
まああんなんがさ、
うん、
あの辺にいるって分かったらさ、うん、あの辺のコンビニと漫画喫茶全部当たりでいるよね。
まあ他に行くとこないもんね。
ないもんね、
うん。
漫画喫茶とコンビニとぐらいしかもう時間潰しようがないでしょ。
24時間入れるとこでしょ。
24時間、そう。
うん、
だって入れて、
うん、
昼間からおっさんがいて怪しくないところ。
そうですよね。もうホテルは無理だもんね。
ホテル無理でしょ。
うん、
ホテル無理、駅は無理。
駅は無理。
飛行機無理。
タクシーもまあ無理でしょうね。
タクシーもまあ。
気分的に無理でしょうね。
余計、そうですね。もうそのまま、その乗ったまんまね、
うん、
うんちゃんがうまいこと気ぃ利かしてどこに連れてくれるかわかんないですから。
無理ですよね。
あれ、混んでますね。ちょっと回り道しますね。もう行ったらもうさ、上げてくれって言ったらドア開かない。
開かないね。
もうその想像しちゃいますからね。
そうですよね。
もうその徒歩で移動して満喫って生活なんでしょ
う、うん。そうだね。しかも、ああいうさ、川崎あそこら辺の土地だとさ、まあそういうおっちゃんいてもおかしくない。
おかしくない。川崎を選んだセンスはなかなかだと思います
よ。そうですよね。
うん、
潜伏としては。
昼間から何やってるかわからないおじさんがいっぱいいらっしゃる。
困っているという。
考えて西成ほどドープでもない。
ないっていう。
結局オウムの人なんて結構育ちいいじゃないですか。
元がね。
大体。
うん。
だからさ、もう本当に西成とか山谷みたいなとこにはさ、溶け込めないわけですよ、多分。
あー、住めないのか。
いわゆるガチガチの、本当の野菜のおっちゃんにはなれないじゃないですか。
なるほどね、うん。演じないと無理ってことか。
演じないと無理だし、うん、それこそさ、
うん、
渋谷の宮下公園でさ、アウトドア派の人たちいるじゃないですか。
うん、
あの辺の仲間に入るにしてもさ、
うん、
なんだ、あいつよそもんだぞみたいな感じに目立っちゃうじゃないですか。
あー、それはそれでね。
そう、だから、いわゆるその、最低限、古事記ゾーンに入るにも入れないし、まあもちろんなんか普通のビジネスマンの格好してうるつくわけにもいかないですから。
邪魔をするわけね、育ちが。
そうそうそうそうそう。
だって次第とかでしょ、どうせ。
だしね。 だって大体さ、ああいう世界ってさ、うん、もうさ、ホームレスとかさ、うん、大学出てたら大学ってあだ名になるでしょ。
確かにね。
あの、困ったことがあったら大学に聞いて
みたいな。
大学が知ってるかもしれないって。
ああ。
なるでしょ。
いいコミュニティだね、なんか。
そうそうそう。
そこは、そこで。
そういうええ感じのコミュニティになる。入れないじゃないですか。
確かに。まあ、どうだったんでしょうね、この逃げる生活。
いやまあ油断したんでしょうね、
うん、
っていうか割に合わなかったですね。
うーん、割に合わないっていうと。
いやいや、だって逃げてる時効ってあるじゃないですか、
うん、
世の中
今20年。
あーと、今物によるけど。
あ、物によるんだ。あれ
物によるけど、
うん、
人死にの出てる事件は、うん、基本的に時効なくなりました。
ああ、そうなんだ。
うん。だから殺人とかなんか、
はいはい、
過失致死とか、そこら辺含めて。
はいはいはい、
人死に乗れる受験はもう基本的に。
事故なしと。
事故なし。
うん。
で、他のやつらとかも、なんか20年とか伸びたんだっけな、放送事故は。まあ、事故を伸ばすのはあんまり良くないらしいんですけどね。
あ、それはそれで？
うん、だってまあ、その、まあ、20年前の犯罪なんて捕まえてもしょうがないし、捕まるわけはないんですよ、基本的に。
もうそこまで捕まえられなかったら。
まあまあまあまあ、今回捕まりましたけども。
まあね。
まあ今回のちょっと別格ですから。
まあね。
あの、もう実際捕まるわけないじゃないですか、もう。
うん、
でもそのために、その、なんかいろんな書類とか捜査体制とか残さないといけないでしょ。
ああ。
と考えると、まあ、すごいリソースの無駄ですよ。
そうですよね。
まあだったらもう気持ち切り替えてさ、
うん、
目の前のなんか、盗人を捕まえようぜ
と。そうですよね。
そっちの方が世界良くなるじゃんみたいな。
そうだよね。30年前の借金区の殺人事件を今探さないといけない。
今探せって言われてもみたいな、ね、俺生まれる前の話みたいなさ、そういう捜査員がやるわけで
しょ。若手2年目がやらされるみたいな。
そうそう、若手2年目はお前これやってみろとか言ってさ、もう焦げ焦げになった事件のやつを渡されるわけでさ、30年前聞き込み、あの、聞き込みする相手が生きてねえよって言われ
る。確かにね。
うん。
ボケてるかもしれないしね。
いや、いてもボケてますよ、そ
ん
な
もん。
大体ですね、平田誠、平田誠とかさ、高橋和也とか、あの写真で見るとさ、
うん、
まあなんか20代の兄ちゃんじゃないですか。
当時ね。
はい。うん、高橋和也に至ってはね、この間捕まった時の年齢54歳です。
わー、年ですよね。
年ですね。まあまあ当時40歳、38ぐらいだと思う。16年ですから。まあ、そんなね、まともにやったら捕まらないんですよ。
そうだよね。
はい。
どうやって捕まえたんだろうね。
あー、まあ、
人海戦術的なもん。
いや、今回ね、ぶっちゃけたしね、
うん、
警察ね、
うん、
まあ、役に立ってねえなっていう話なんですけど、平田誠が去年の年末っていうか大晦日に出頭してきたっていうのが、すべての始まりらしいんですけど、
ね、あ、まあ、そんな感じするです
ね。まあまあ、あのね、これ一応流れがありましてですね、まあ、有名なオウム真理教事件があるじゃないですか。
はい。
で、あれで、なんだかんだ言って、まあ、結構、いわゆるオウムの信者の人たちが、まあ、500人くらい逮捕されてるんですよ。
はいはいはい。
いろんなちっちゃい。
ことも含めて。
まあ、ちょっとした公務執行妨害とかも含めて。
拉致とかも含めて。
まあ、もういや、もう拉致とかまで含めて、だけでも何十人っていると思うんですけど、もう本当にあの頃ひどかったですね。あの頃リアルタイムで見てないでしょ。
あの頃小学校ぐらいじゃないですか。
ああ、強制捜査とかリアルタイムに見てた。
見てた見てた。
あ、見てた。
はい、
もうさ、強制捜査に入るじゃないですか、
うん。
強制捜査に入ってさ、すっごい列で警官隊来るわけですよ。
うん、
で、信者たちがさ、帰れとか言ってるわけですよ。
うん、
左翼っぽく、
はい。
言ってるわけだけどさ、帰れとか言って、ちょんって触ったら、はい、公務執行妨害って。公募公募って言って、あの、寄ってたかって15人ぐらい逮捕するっていうね。そういうのもう生々しく見ましたからね、僕は。
そうです、そういう時代ですよね。
そういう時代ですね。
俺だって、ちょうど小学生ぐらいで、
うん、
なんかこう、小校、小校、小校、小校、小校、みたいな、ああいう時代。
ああ、それはね、割かしね、事件より結構前ですよ。
うん、あ、そうなんだ。
あの、事件の、
うん、
割とちょっと前ぐ
らい。あ、選挙に出るとか？
そうそうそう。あれはもう4、5年前ですからね、事件の。
95
年の時に、オウム真理教事件っていうのが、まあ、あの地下鉄サリン事件っていうのがあったわけですよ。
はい、
で、まあ、その前に、あの、坂本弁護士殺害事件とか、
はいはいはい、
あと、あれ、我らがヨシリンですよ。
あ
小林よしのりが、あの、漫画に書いてたりとかで、
はい、
あの、いわゆるなんていうかな、ちょっと、世の中の裏を知ってる人たち、みたいな感じの中では、はい、オウム真理教っていうのがいて、そこにどうもやばい犯罪の巣があるらしい、みたいな、いうことになってたんですけど、うん、一般人は知らなかったですけど、当時いわゆるネットとかにいちゃもないですから、まあマスコミで報道される日々の話が全てなんで、
うん、
そこでもほとんど流れてなかったですから。
うん、
まあ、あれ、地下鉄サリン事件3月20日ですけど、
うん、
あれの次の日ですね、うち団地だったんですけど、うん、団地にチラシが入ってまして、うん、まあまあまあ、オウム真理教的な某宗教団体ですよ。うん、その某宗教団体さんのチラシが入ってて、うんうん、なんか、坂本弁護士殺害事件と、松本サリン事件と、地下鉄サリン事件をやったオウム真理教はなんとかだかんとかしろみたいなさ、そういう断崖チラシが来て、うわぁ、気違いやなと思って、はいはい、敵対する宗教組織やから、まあ仲悪いのは知ってましたから、敵対する宗教組織やからって、ね、全部そのせいにするんやなと思って、へぇーと思ったけど、本当でしたから。
なるほどね、
じゃあ日はヘビですよ。
ああ、もう知ってたわけね。
いや、まあだから知ってたか、まあいわゆる当時その世の中の裏側を追っかけてた人はみんな知ってたんでしょうね。ただその当時一体にネットがないんで、僕らその世の中の裏側みたいなのも知りませんでした。
うん、ああ、気づきづらいもんね。
全く気づかないですね。普通に全く知らずに生きてまして、でその翌日かな、はい、3月22か3だと思いますけど、ほら、カナリア連れて強制捜査。
うん、ああ、はいはい、
マジやと思って。
はいはいはい。
すごーって思ったね。
青山のね。
うん、
俺だって朝原翔子の絵とか描いてましたもんね。
そう。そう、だからそれは結構前なんですよ。4、5年前で。で、その時の僕の95年の時の感想としては、オウム真理教ってまだあったんやっていう。まだやってたんだこの人たちみたいな、
うん、
あ、ちょっと前参院選になんか変な歌歌いながら出てて、はい、トンネルズの生でダラダラ行かせてに出てた人たちでしょ。
ああ、まあ結構ねテレビにも出てましたもんね。
うん、だから、ね、感じとしては今ライフスペースみたいな感じ。
ああ、
今パナウェーブみたいな感じ。
なるほどね。ちょっとこう宗教家のおかしいおっさんみたいな。
まあまあまあまあ、いわゆるなんかちょっともう漫画のように嘘くさい宗教みたいな。
ああ、なるほどね。
もう漫画じゃないですか、朝原翔子のあの、はい、あのなりと存在は。
そうですね。
それ、そういう感じでしたけどね。
うん、まあでも、十何年逃げ回って、それでもまだ洗脳が解けてないという。
ああ、信じてるらしいですね、高橋大先生
は。うん、それはそれですごいですよね。
まあ、どうなんでしょうね。うん、十何年ってあるけど、うん、まあ、逃亡生活17年じゃないですか。うん、逃亡生活の、うん、日本最長記録で26年なんですよ。重房信子って言って、日本赤軍のリーダーだと、はいはいはい、女の人がいて、で、まあ、その人が、オランダでハーグ事件って言って、まあ、オランダにあるフランス大使館を襲撃だかして、はい、身の代金誘拐みたいなのを成功させた事件があるんですけど、
はいはいはい、
でそれでずっと二十何年逃亡してたのが、はい、21世紀になって大阪にいるらしいっていう話になって捕まえたっていうのがあるんですけど、
へ
え、でそれが26年で最長記録で、で2位が、うん、ちょっと前に捕まった福田和子って言ったじゃないですか。
なんだっけそれ。
10年ぐらい前かな、捕まった福田和子って言って、スナックなんとか殺人事件、ホステス殺人事件ってのがあって、はい、それの時効の本当に1ヶ月前ぐらいに、ギリギリで捕まえたって。
捕まったみたいなのあったね。
まあ、上映1ヶ月ぐらいまでなったんで、テレビでバンバンやるようになって、それ捕まったって。
そういえばみたいになるんだよね。
で、それが14年ぐらいなんとかなんですけど、で、2位だったんですけど、うん、まあ、今回3人逮捕されたことによって、2位、3位、4位がガラッと入れ替わって、福田和子さんメダル落ち、表彰台落ちてるので
。ランキング。
ランキング落ちしたってことで。
ナンバーワンみたいなって。
そうそう。ナンバーワンは不動の26年間。革命戦士 GF さんのことだ。この人すごいよ。だってね、逃亡生活の間ずっと海外とか行ってるんですけど、海外で結婚して子供産んで、子供の名前が命と、革命の核って書いて、新たって。子供の名前が核と命ですからね。
すごいね。
鬼でしょ。
気持ち変わらず、志変わらずだよね。
ドヒラリですよ。そこまで行くともはやロックですけど、
ね。ロックですね。二人合わせて革命ですみたいな。
そうそう。三人目生まれたから強いってことにしたりして。強い革命ってことにしたりして。
いや、やることやってますね。このさ、逃げてる時の、はい、こう、ふとした、こう、疑問なんですけど、この、性処理的なものとか、どうしてるのかなって思って。
いやーね、
うん。
まあ、26年の CF さんの部下置いといて、キング CF さん置いといて、はい、今回のオウムとボンファン16、7年でしょ、
はい、
まあ、16、7年って人人生ですからね。
はい、
なんか大人になってからさ、はい、まあ、大体5年働くとさ、はい、まあ、なんか1ストーリーあるじゃん、
そうですね。
働いて何々があって誰が死んで辞めてとかさ、はいはい、一ストーリーあるけどそれ3回分ぐらいなわけ
で。そうですよね。
ちょっとした人人生じゃないですか。
そうですよね。
その中ではもうなんか、うん、その中での暮らしがあるんでしょうね。
ですよね。
だって今回その平田、最初に捕まった平田誠いるじゃないですか。はい、あれもなんか、その一緒に住んでる女性がいて、
はいはいはい、
で、もうつつましく二人で住んでたわけでしょ、
はいはい。
もうそこにどんなストーリーがあったかっていう、
そうです
ね。それだけで映画じゃないですか。
はい、
で、菊池直子さん、はいはい、2回目に捕まった。
はい、
菊池直子さんもあの変なすごい今にも倒れそうな暴れにあの2人で住んでたでしょ。
逆に目立つっちゅうわっ
ちゅう。あれ2人で住んでて中であのファイナルファンタジーのオンラインゲームやってたらしいです。
マジで
ファイナルファンタジーのオンラインゲームで結構有名な人だったらしいです。
へ
え。なんかオフ会に出たあの人だと思う、いう話になったらしいですけど、
それはそれで幸せで暮らしてたってことだよね。じゃあね。
でしょ。だってね、あの2人さ、なんかさ、うん、あの平田誠の方は、うん、一緒に住んでた女の人は元信者だった人らしいんだけど、うん、菊池直子の方は一緒に住んでた人はただの土方のおっさんで、
うん、
で結婚してくれって言われて、うん、私実は菊池直子なのみたいな、だから結婚できないって言われてなぜか一緒に住んでるって、もうストーリーだね。
もうね、もうさ、その罪自体をどうこうするけないんですけど、うん、その指名手配犯と起きうるそのラブストーリーがちょっとね、うん、美しく見えちゃうんだよね。
そうだね。分かってるね。ストックホルム症候群だって。ストックホルム症候群って分かるさ、人質と、
うん、
籠城してる犯人が一緒にいると連帯感が芽生えちゃうみたいな。
はいはいはいはい。
まあとかで、その限られた状況で二人でいると、
うん、
まあ芽生えちゃうわけです
よ。ああ、なるほどね、
うん。
なんかちょっとやっぱね、こうなんていうんですか、世間的にはその幸せになれないかもしれないですけど、
うん、
まあ、2人でね、2人だったらこう、ね、つつましく生活してそれはそれでさ、こう幸せだみたいなさ、
はいはい、
やっぱちょっと美しく見えちゃうわけで、しかもね、
そこはそこでね、うん、美しいストーリーでしょ。
そのですよね、はい、その人たちが見せるその人間っぽい、
うん、
なんていうの、瞬間それがね、やっぱね、こうちょっと美しく見えちゃって、
はい、
でもうこんなのさ、やれ、ジョニー・デップやらさ、うん、ペネロペ・クルスなんかさ、ハリウッドの人やったらさ、もう立派なハリウッド映画になっちゃうわけじゃん。
まあね、三部作でそう第一部平田誠で
そうそうだよ、
うん、でも高橋克也ね、そういう話ないですね。
ないですよね、
まあ、なさそうな面ではあります。
そうですよね、うん、どっちかっていうとまあ一人で処理してた感じはします
ね。そうですね、一人で処理する感じはしてましたけど、まあ、高橋克也さん捕まった時は随分男前の高橋がなりみたいな感じだったんですけど。
そうでしたね、
はい、
でもやっぱ指名手配されてた当時の写真と捕まった時に出てきた時の写真ってなんかやっぱ違いますよね。
いや、もう全然違います。ちょっと前に見たんですけど、
うん、
なんかね、
うん、
世界一周旅行しながら、
うん、
元ニートの大学生みたいな、よくわかんない、
はいはい、
まあ、ジャランポラなお坊ちゃんが、
はいはい、
世界一周旅行を始めたとある日思い立って、
はいはい、
ピッチハイクで、
はい、
でそのやってる間、
はい、
ずっと自分の画面の写真をね、
うん、
自画撮りし続けたのがあって、もうね、見る見る男前になっていく。もうなんかすごい童貞臭なんですよ最初、
はいはい、
顔が一応、
はい、
悪いですけど、
はいはい、
もう童貞臭の苦労知らずかなんですけど、
うん、
なんか地球一周してる間で、
うん、
もうなんかもうね、なんか、インドあたりで、もうすでに男前の顔になってる。うん、
へー。
しかも、一人前の顔になってる。
あ、そう。
うん。
男って缶の方でしょ。
そうそうそうそうそう。いや、だからね、鍛えられると思います、顔面とか。
あー。
目力が違うもんだって。
あー。やっぱこう、なんて言うんですか、その、獣道じゃないですけど、こう、獅子をくぐっていくと、
超肉食系の暮らしですからね。
そうなんですね。でもやっぱり、まあ、高橋さんに関しては油断していたと、
はい、まあ、あの人はなんか一番なんか見る限りは、
うん、
一番なんか逃亡犯らしく逃亡してたっぽいですけど、ね、
あ、
だから例えば平田誠とかはなんかもうちゃんとマンション借りてたし、でもう菊池直子に至っては一般人と同棲するというすごいリスクを犯してるけど、ね、高橋克也に至ってはもうなんかこの二人かなんかに、もうなんか、いや、なんか、こういうケースだと見つかりやすいから、
うん、
空港とか防犯カメラがあるから避けてとか、
うん、
そういう指南をしてたらしくて、逃亡マニアっぽい感じ。ミリオタがサバイバル術を、指南する
みたいな。なるほどね。
そういう感じになってたらしいですけど。
ちょっと楽しんでたのかな。
まあ、多分、そういうの、ハマっちゃう気質だったと思うんです
けど。あー、なるほどね。
で、ウィキペディアでいろいろ知識を仕入れて、うん、捕まった場所が満喫だと思うんです
よ。あー、
ネットがあってよかったみたいな感じになってると思うんですよ。
そうですね。どうですか、自分が逃亡してるとしたら、逃亡しないといけなくなったらまず何持っていきます？
持ってけなくないだって高橋克也がさ、うん、あのカバン買ってる時点でそのカバンがもう特定されてるんだよ。
すごいよね、
うん、もう何も持っていけない。
手ぶら、
手ぶらしかない
でしょ。もうだって現金は下ろせないしね、
うん、
カードも使えないし、どうしたらいいんだろう。だって偽名だってもうだって顔特定されるわけでしょ。
はい、
難しいな。
もう画面か、あと顔芸に命をかける
しかない。顔芸に命をかけるあと実家からもらった米で一生懸命持って逃げるしかないな、うん、やっぱこうテレビでなんて言うんですか、報道されだすとやっぱみんな意識 しますね。
ああ、まあでしかも、
うん、
あの今回さ平田誠が捕まったのってのはさ、
うん、
なんかまああれあからさまにまあ、うん、死刑引き延ばしみたいな話あるじゃないですか、
うん、
今回そのなんていうかな、2011年の12月、
うん、
12月17日ぐらいで、
うん、
一応オウムのまあ主要な事件の裁判全部終わったんですよ。
うん、
そこで終わって、
うん、
でああいう事件ってなんていうのかな、例えば A さん、B さん、C さんっていう犯人がいたとして、
はいはい、
A さんの裁判中は B さんと C さん死刑にできないんですよ。
あ、
法律では決まってないんですけど、
はいはい、
その A さんの裁判が、うん、なんか転がり転がった場合にさ、B さんと C さんが、そのなんていうの、証言台に立つかもしれないじゃん。
なんか知ってるかもしれないしね。
そうそうそう。だから殺せないんですよ。で、なんですけど、それが全部終わって、
うん、
もうこれやるんじゃないかっていうところで、平田誠で、まあ、あれは、本人信じてない言うてますけど、
うん、
まあそういうタイミングで出たんでしょう。
あの
孫子のためじゃないかもしれないけど、
全体的な、
まあでもこの平田誠さん47歳ですけど、
うん、
17年前30歳って言ったら青春真っ只中です。まだ
そうですよね。
その青春の日々を過ごしたさ、
うん、
オウム真理教というコミュニティがあってさ、
うん、
でそこの仲間がまあこれから十何人死刑になるってなったら、まあ出ようかっていう話にも傾くじゃないですか、多分。それだけが原因じゃないかもしれないけど。
ああ。
ね、だから平田のことはまあだから自分で出てきたし、
うん、
まああれもなんか出てきたところの警官がアホで、
うん、
110番して、いやなんか、うちじゃないんでって言われて、なんか警視庁に電話して、平田誠の担当どこですかって聞いたら、うん、警視庁かなって言われて、じゃあ、警視庁行ってきますって言って、桜田門のとこ行って、警視庁行ってきたら、もうまあ君ちょっと平田誠っぽくないなって言って、丸の内ってお話聞いてきたら、活動出るかもよって言って、丸の内署で逮捕らしいですから、もう日本の警察仕事してますねっていう話ですけど。
おかげさまで、もうすごい叩かれてますね。
そうですね。
さすがにそこはもう、やっぱしょうがないね。
で、まあ、その、もう平田誠に関しては自首なんで、
うん、
まあまあまあそんなじゃあ他の2人もっていう希望出てこないですけど、
うん、
菊池直子が捕まったところで、
うん、
高橋克也がもうなんか逃亡して高橋克也の安まで特定できてたじゃないですか、
うん、
もう高橋克也が桜井なんとかいう偽名使って生きてたっていうことが多かった、
うんうんうん、
でも川崎にいた、
うん、
でアパートのとこ吸収したら、
はい、
3時間前にもぬけの殻って、
はい、
己ルパンみたいな感じだった
そうだね
絶対その捜査員の中にさ、あっちへ逃げましたってバカモンそいつがルパンだってバカモンそいつが高橋だって絶対やってたと思うんですけど、
3時間前にもぬけの殻っていう、ね、
でそこまで範囲絞まれば、
うん、
民衆もやる気出ますね。例の懸賞金制度、
懸賞金制度これね、
検証金300万。
300万
ね、欲しいね。
欲しいね。
300万転がってたんで、割とすぐ近くに。
でもあれもらえなかったんでしょ？
あ、そうなの？
結果もらえなかったっ
ていう。だってあれもあれでしょ、
うん、
満喫の店員が、
うん、
どうも高橋っぽいんですけどって言って、うんうん、呼んで、
うん、
警官来て、
うん、
警官見る。
うん、
ちょっと違うね。
違うみたいな感じでしょ。
で、そのちょっと違うねって目が合った時に、高橋さんが思いっきり挙動ったらしくて、
へ、
う、ぇ、ん、速攻いきなり退店しようとして、
うん、
挙動った高橋さん、その場で職務質問を受けてアウトだから。うん、
あ、高橋さんも人の子でしたね。
うん、でもそれはその店員ね、50万ぐらいもらっていいと思う。
そうですよね。うん、結局もらえなかったとかで、なんか、
それ
が警察みたいなことを言ってますけど、まあ、わかんないですよね。実はその、もらってないということでもらってんのかもしんないし、
あ、
なんか、わかんないですけど、なんか、まあ、ネット上では、まあ、また、 警察のミスみたいな感じで、うん、あのリツイートされまくってて、うん、なんかそれをなんかこう怒りのリツイートみたいな感じでこうドヤみたいな感じしてるのは俺はどうかと思いますけど、
ね、別にお前がリツイートしても治安良くないねと思いますけど、ね、警察入れと思いますけど、
まあ、またあの警察の不祥事みたいな感じで、うん、あのこう出すっていうのはまあちょっとあれなんですけど、懸賞金ってどのぐらいからかかるの？
懸賞金はですね、うん、あのぶっちゃけた話、警察がかけたいものにしかかかりません。
ああ、だからあれでしょ、パンティ一筋15年とかいう、あの、パンティ泥棒の、
パンティ泥棒の銀さん。
銀さんとか。
銀さん59。59にはかかりません、
ね。かからない。
はい。一応ですね、その殺人とか強盗とか、うん、まあそういうなんか、いわゆる社会的にインパクトの大きい凶悪犯罪についてかけるってなってて、いわゆる指名手配ってあるじゃないですか。
うん、
で、指名手配にもランクがあって、指名手配っていうのと特別手配っていうのがあるんですけど、
うん
で、そういうランク付けとは関係なく決まるんですよ。
ああ、特別手配されててもかからない人はかからない。
かからないし、あの、指名手配の中からでも全然かかる。で、基本一応一律300万なんですよ。300万で、それでまあ、ものによっては1000万までありってこと。
世田谷とかもそうですよね。
あ、そうそうそうそうそう。ああいう、まあ、だから、結局ね、ぶっちゃけテレビで報道されたかどうかです、そんなもん。
ああ、なるほどね。
うん、まあ、だから結局社会不安を取り除くっていう意味が大きいんで。
ああ。
要は例えば名も知れぬ殺人事件で、まあ、あの年間もう何百人って死んでるわけですよ。何百人何千人って死んでるわけですけど、そういうの捕まえてもあんまりインパクトってなくて、でもなんかものすごい凶悪な強盗が一人殺したっていうのがテレビでえらいやられたら、それ捕まえるかどうかでもうなんか社会の安心度は桁違いなわけです。
そうですよね。テレビに出てるだけで、それだけがニュースに見えちゃいますからね。
治安って結構あの気分のところあるんで、その今治安がいいっていうのは何かというと、犯罪の件数とか検挙率とかいうよりも、今治安がいいと住んでる人が思うかどうかなんですよ。
そこでなんか判断されるみたいなところがある。
まあ治安とはそういうものですねって考えると、まあ、あの懸賞金っていうのはやっぱりそういうインパクトの強い順にかけていこう。ただ懸賞金っていうのが2007年かな、
うん、
にスタートして、うん、まあかれこれ 4,5 年になりますけど、
うん、
懸賞金がもらえた例が多分1例しかないのかな。あれだ、あのイギリス人英会話、
はいはいはいはい、リンゼイさん、
そうそう、なんとかの、
うん、
あの高橋なんだ、
一橋
達也、はいはい、一橋達也の裁縫時間、はい、あれのなんかあれ二人いて、一、
うん、
人は忘れたけど、もう一人は、うん、あの最終的に一橋達也、あのフェリー乗り場かなんかで捕まえたんですけど、そのフェリー乗り場にいるっていうのを警察に最後に電話した人がいて、
うん、
で今ゲーセンのゲームコーナーにいるの見張ってますって言って、
うん、
携帯で電話して、うん、あいつですって、
うん、
おまわりさんあいつですって言った人、
へー
と、なんか確か2V1か3V1ぐらいで一応分割してもらった。
慌てそうだな見たら手が震えてなんかダイヤル押せないよね多分、
うん
見たら。
だって、それ500万円の電話だからね。
うん。それ1本かけるだけでしょ。
1本かけるだけで500万円のお仕事ですから。4回ぐらい打ち間違える。4回ぐらいは時報聞いちゃう。
違うっつって。
自分で突っ込み入れちゃう。天気予報を受けて、ちゃうが
なっちゃう。
自分で突っ込み入
れちゃうとか来ちゃう。全然もう109じゃないよって。あー、そうなんだ。いや、今、オリジンにいます、オリジンに、みたいな。
あれね、うん、あの、ちょっと調べたんですけど、面白い話がね、
うん、
警察からね、
うん、
あの、国に対して要望が一個上がってるんですよ。去年。あのね、懸賞金を非課税にしてくれと。あれ、懸賞金がね、今でも多分そうだと思うんですけど、いわゆる一時所得っていう、
うん、
まあちょっと転がり込んできた所得ですね。
はいはい、
例えばなんだろう。ちょっと、なんだろう、実家をいじったら、ゴッホの絵が出てきて、売って1億円入ったみたいな。
うん、棚からぼた持ち的な。
そうそう、そういう所得と同じ扱いになるんで、うん、結構税金持ってかれるんですよ。
うん。
まあ、2分の1に対して所得税がかかるのかな。
はいはいはい。
だから結構持ってかれるんですけど、
うん、
で、それやると、まずやる気がしないだろうと。
あ、
庶民の300万円言うても実質180万ぐらいしかもらえないでしょ、みたいな、
はいはい、
になるっていうのと、もう一つは、 確定申告しなきゃいけなくなるわけですよ。1000万もらった確定申告ってその市区町村でやるわけじゃないですか、はい、そんなんもう絶対田舎だったら噂に立つじゃないですか、
はい、
あそこ1000万確定申告したらしいでみたいな、役場に勤めてる俺の姪が言ってたんだけどみた
いな、はいはいはい、
って伝わるじゃないですか、
ね、
うん、でそれでその身元が割れるっていうのが心配するんで、だから確定申告しなくていいように、宝くじとか金メダルのなでしこジャパンの報奨金と一緒のように、
うん、
非課税にしたってくれやって要望が今上がってるらしいですけど、
それかさ、懸賞金さ、あれじゃないんじゃないの、もう懸賞金出ないけど、
うん、
見つけたら一生非課税、うん、
一生税金免除
免除
一生駐車違反 OK
とか、ね、OK とか、
そういう特権解決、
そうそう、軽犯罪は大丈夫、
なんか変なあれマーダーライセンスのタッチション版みたいなの
でしょそうそうそうそう
ちょっとしたことだけ警察に引っ張られないって
引っ張られないって
胸ポケットからそれ出すとあこれは死刑警官が敬礼してくれる
そうそうそうそうそういうのはいいと思うけどね、
ああいいね、
どうせだってまあ、懸賞金で見つけるって言ってもさ、
はい、
たかだか全国で見つけ出してもだって10人満たないぐらいのレベルでしょ、
はい、
非課税にしてもだって全然大丈夫じゃないですか、そんなの。
そうそうそう、ね、うん、国からしたらね、
うん、
そんなもうね、
うん、
へみたいな税収しか入れませんから。
で、見つけられなかった国民は、
うん、
罰として増税。
それで癒やしなわけね。
癒しな
わけ。まあ今増税していただいてますけども。
そうそうそう連帯責任、日本みたいじゃない。いやいやいや、そうですか。
で、うん、まあさっき言ったように指名手配の人たちが基本中心にはなるんですけど、
うん、
指名手配と特別手配って、オウムってさ、
うん、
手配の写真あるじゃん、
うん、
あれなんとか特別手配犯って書いてあるでしょ、
うんうんうん、
あれ通常の指名手配と別なんですよ、
うん、
特別手配ってのがあって、
うん、
特別手配で捕まらなかった、特別手配って今まで延べ50何人いるんで、52人かないるんですけど、うんうん、今までその特別手配になってオウムの人ら含めて捕まらなかったのってたった3人、日本の警察のまあこいつは絶対捕まえるって意気込みなんでしょ、
あ
指名手配はぶっちゃけた話もうなんか探してくださいぐらいなんだと思います、
うん
結構ポンポンやられますから、
うん
マスコミの皆さんなんか報道したってくださいぐらいの、
うん
なんだけど特別手配はもう絶対取るみたいな、
逃がさんぞ、
もう多分担当の刑事がいるんでしょ、長さんが、
長さんレベルが持ってる案件みたいなイメージ、
そうそうそうそう銭形警部が一人ずつついてるみたいな、
そういう感じ。
バカ者そいつがルパンだからね。一人ずつついてるて。
全国のね。
その部屋にでかいそいつの犯人のポスターをね、写真を置いて眺めてるみたいな。
うん、なるほどね、うん。それはそれでなんかこう、そいつとの関係性が生まれちゃうわけでしょ。
そうそうそう
友情みたいなね。クーみたいな。なるほど。
指名手配ってね、
うん、
なんか、よく、まあなんか、なんとかが指名手配になりましたとか言うけど、
うん、
何気にね、法律的には何の意味もないんですよ。
何の意味もない。
何の意味もないです、あれ。
どういうこと？
なんていうの、うん、刑法とかで指名手配犯はどうこうってのが決まってるわけじゃなくて、
うん、
まあ、言ったら、警察のローカルルールですよ。
へ
ぇー。うちの役所は、市役所はこういう風にしますってのと同じルールで、
うち
で、こいつら指名手配犯という風に呼びますから、で、まあ、呼んだら、まあ、その指名手配、で、特別手配にすると、警官全員に手配書を配るとか、そういうローカルルールでやってますよっていうだけ。
あ、そうなんだ。
うち頑張って追っかけてますよっていうルール。
あ
ーそれだけ。
じゃあ今、こう、ホットトピックスこいつねみたいな感じにな
る。そうそうそう、それするしかないです。
あ、そうなんだ。じゃあ別に、指名手配犯を、
うん、
こう、俺ら見つけたところで、こう、言わなかったらいいってこと？
いや別に全然指名手配犯をスルーして、
うん、
どうこうされる言われはない、
あいつあれかみたいな、
なんかさっき向こうに平田誠いたよぐらい、まあいいやツイッターでつぶやいて終わりで、
それやったら面白かったね平田っぽいのいたなみたいな言って
しゃべでね、
うん、大炎上するみたいな
大炎上する何やってるんだお前みたいな
見たかったなそういうのそういう今実はみんなツイッターやっていたとかないのかなフェイスブックやってますね。
6月大阪にパッタリと更新がやめるアカウントから洗ってって。
洗ってって。
洗いそうな気しますね。
面白いよね。 本当に信じて、やっぱじゃあ、やっぱオウム自体は信じてるんでしょうかね。
あの人らですか、
うん、
これから、今まで長いこと生きてきて、
うん、
高橋克也は信じてるらしいです。
まあまあ、本入ってるぐらいですからね。
本と写真が入ってるらしいですからね。
うん、
そして、朝原のこと聞かれて、孫子のことですかって言われて。朝原孫子っていうの今更どうかと思いますけど。
そうですよね。
で、平田のこともなんか信じてないようなことを言ってましたけど、
あ
まあ仲間意識みたいなのはありそうだな
と。なんだっけな、なんかまだ、なんか最近またこれで、さ、ワイドショーが盛り上がってまして、どこだっけな、どっかのその、オウムの名前変えた組織はまた
アレフね、アレフ。
アレフともう一個あるでしょ。
あと、光の輪
とか、うん、そっちの方かな。
うん。上優の方ですか。
上優の方じゃない方かな。
上優の方じゃない方が多分アレフじゃない。
あ、そうですか。
かな、わかんない。どっちか忘れたけど。
そっちの方がなんかまた、朝原翔子の、写真とか掲げて修行してるみたいな。
おー、リスペクト。
あるって言ってましたけど、ね。うん。
まあ、いいんじゃないですか。テロ起こさなければ。
まあまあ、そうですよね。
ガッチガチに公安が監視してると思いますけど、ね。当時、オウム事件があった時、秋葉原に、うん、オウム真理教がやってるマハポーシャっていう、
うん、
パソコン屋さんがあったんですよ。
へ、
なんか雑居ビルの2階かなんかあったんですけど、はい、で、オウムの一件があった後、半年ぐらい、そのね、マハポーシャのある雑居ビルの 前に、
うん、
もうさ、なんか、秋葉原ってゆるい人しか歩いてないじゃん。で、その中にも明らかに同期する、うん、もう肩ガッチガチのいかついスーツのおっさんが立ってて、
うん、
耳には当然イヤホンが刺さってるわけですよ。
あ、
で、うん、その人が直立不動で立ってるの、ずっと。ヤクザより怖えわ。
なるほどね。
マジでね、全く勝てなそうな感じの。
うん、
なんていうの、うん、よくあるじゃん、武道家と対峙してさ、同、うん、シミュレーションしてもなんか反撃されるみたいな。そういう感じであれ。
もう、勝ち目がないんでしょ。
もう、K1 選手みたいなのが立ってんだ。
ああ。
単発の。
はいはい。
28歳ぐらいのね、
うん、
超強そうなのが立ってる。
今が一番いい時期の。
そうそうそうそう。今が一番体を、うんうん、張って働ける時期の人。
ああ。もう、完全に調整されてる感じの。
そうそうそう。なんならサイボーグです。
じゃあやっぱまあ、そんなに、だからといって、まあそんな簡単に犯罪できるとは限らないっていうことですね。
ああ、まあ今のね、残りで、うん、まあ話する気もない
ん
じゃないですか。
うん、
結構その当時、そのオウム真理教っていうのは、わりかし教義としては、そのアルマゲドンを煽ってた以外は、わりかし普通の信仰宗教だったんですよ。まあ、朝原個人崇拝。まあ、個人崇拝はどこの信仰宗教もあるんで。
うん、
あとは何だろうね。本当に、だから、オウム真理教がぶっ飛んでる部分っていうのは、
うん、
ハルマゲドンがあるぞっていうのも、別にそこら辺の宗教あるじゃない、
うん。
ハルマゲドンがあるぞ、だからロシアに行って機関銃の練習するぞっていう、そこがぶっ飛んでた部分だけど、でもそこに関わってた人たちっていうのと、
うん、
大多数の人たちっていうのは、わりかしはっきり分かれてたらしくて、
うん、
で、いわゆるその、なんとか省とかにさ、
うん、
中で作ってたじゃん。
うん、
文部省とかさ、
はい、
情報省とか、なんか作ってたじゃん、
はい。
あれはさ、みんなエリートじゃん。
はい、
あれ何意味してるかって言うと、中で、その、選抜があったってことなんですよ。で、オウム真理教ってのは、あれ、信者ってのは基本的に集金マシンですから、
うん、
まあ、お金を集める対象としてどんどん集めてきて、はいはい、お金になる、財産を持ってる人をいっぱい勧誘して集めてきてるわけじゃん。うん、でもその中に学歴高い人がいて、
うん、
その人ら引き抜いてああいう犯罪集団を作ってってやってるんで、
うんう
ん、割かしね確立してるんですよ。そのいわゆる善良な信者たちと犯罪集団
を
であ
る
その朝原の側近党っていうの
は、
結構はっきり分かれてて、まあ簡単に言うとそのエリート選抜に入らなかった人たちっていうのは残ってて、
うんうん、
で、割かし、まあ、オウム真理教団結構仏教とか密教系の、
うん、
アレンジでできてるんで、
うん、
まあ、割とその教えをしっかり守ってね、暮らしてらっしゃった方たちがいるから、その人たちは今でも続いてるんじゃないですか。
ああ、なるほどね。
うん。
まあ、その人たちの精神のゆとりとしては、続いてる。
ちょっと、だから結局、例えば、さっき言った学歴が高いケースとか、あと、うん、高地じゃない、菊池直子なんかそうですけど、
うん、
あれは結構陸上でそこそこの成績を持ってて、うん、オウムの広告塔として、
はいはい、
陸上大会とかにね、
うん、
はい、オウムスポーツクラブっていうのを作って、はい、そこでマラソン大会で川口湖マラソンに出るとか、はい、そういうので有名になる、はい、なってオウムを売っていくみたい な,、
はい、
なそういうなんか一芸秀でたやつだけが今指名手配とかになってるような人たちなんで、逮捕されたりしたような人たちなんで、下の人たちはねそうでもないんじゃないですか。
1階のサラリーマンとかは、
1階のサラリーマンとか、まあ、資産家の娘とかそういうのを角交わしてやってるんでしょ。
あ
オウムの金の集め方すごいですからね、基本的に。
へー、
あの刈谷さん拉致事件ってあったじゃん、交渉役場、うん、の人の拉致事件って、
はいはいはい、
あったじゃん、はい、まあ、平田誠はそれの運転手役で捕まってるんですけど、あれも殺された刈谷さんっていう人の妹が入信してたんだけど、
うん、
その妹が入信してて、その妹の名義になってるその交渉役場って、まあ事務所ですよ、
はい、
その事務所が東京の都心ど真ん中なのかな、
はい、
でそれで多分当時もまだバブル弾けた後とは地価高いですから、
うん、
何億円ってあるじゃん、
うん、
でそれをお伏せに入れろっていうので、でまあそれ吸ったもんで、その刈谷さんが取り返したりなんかしてるうちに揉めて殺されたんですけど、うん、もう本当に資産家に対してはもうぶっとく取るっていう方針でしたから、もう金集めるってことに対してわりかしあからさまにやってましたけど、まあだからそういう意味で言うと、
うん、
ね、今日その本を売ったり映画を売ったりしてる幸福の科学とかはわりかし賢い方で、薄く集めるわけです。
なるほどね、
薄く広く集める、
はいはいはい、
でまあちょっと創価学会とかにしたって、
うん、
まあ、すっごい会員数を重ねて、
はいはい、
その中で麻雀の金とか変な、はい、なんだっけ、金とか買わせたりとかしてるけど、えぐくは取ってないでしょ。
なるほどね。
その人の一人破滅させるほどの金額を取ってってやるとトラブルに発展するんで、
う
ん、
ああなるほどね。
そうすると坂本弁護士みたいなのが告発したりするわけでしょ。そうすると自衛のために犯罪者集団にならざるを得ないので、そういう意味で言うとやり方が比較的下手な人工宗教でした、ね、
あ確かに。ワンコインオフセじゃないみたいな感じで、
そうそう、ワンコインオフセが成功するんですよ。
あ、
政教新聞一部ずつ取らせるのが正しいんですよ。
あ確かにね。
、うん、広く薄く取るの。
俺もセックス教団でも開きますかね。
セックス教団。お金が集まらないでしょ。お布施は肉体でしょ。
肉体。
主治肉に。もろ凡俗じゃないですか。どういう競技やね。
セックスで昇天するってそのままやるんで。
やってもやっても悟らない宗教でしょ。
うん、違うな
って。違うな。悟らないのが味噌だし。
味噌。教祖が迷ってるみたいなね。
宗教の目的が教祖がスッキリするっていう。教祖が人生の出口を見つけるっていう。それ皆さん付き合ってくださいね。
新しい
じゃないですか。誰が入る。
確かに。
誰がやる、
まあ、そこはまあ、口車でね。
あ、そう。
うまいことやって
る。まあ、うまいことやってるなら、それなら今やってることと同じだっていうの。日々や毎週行ってるじゃないですか、クラブで。最近ご無沙汰
だ。ご無沙汰だね、本当に。クラブに行けないよ。
布教活動が。
布教活動がね、滞ってるな、本当に。
まあ、そこはね、いろいろと、うん、まあ、溝の口支部長のカッパさんとかね。
ああ、あの人は言って
ます。あの人の業務成績とかにかかってますから。
あの方、多分。
業務成績右肩下がりですから。毎回朝礼で、君この業務成績どうなってるのかね、
スタートすらしてないんじゃないだってもう、多分あの人多分、まあよく行く某、渋谷のクラブで、もう多分、100万以上は使ってるって言ってましたけどね。
全然、売り上げには
貢献しない。売り上げには貢献しないって。
やっぱりまあそこら辺に行くとやり手営業マンのね、シュピンさんとか某総帥さんとかに、のエリート営業にはもう大きく水をあけられてるっていう。
なんていうんですか、費用対効果ってやつですか。全然違いますよね。
そうですね。もう最近、スビリンさん営業からも卒業されましたから。
営業から卒業されてますね。
そうですね。
温かく
皆さんに見守る
もん、見守りながら、はい、読みずエブリスイングなんか言ってますけど、
はい、もう かつてのやり手のね、
うん、
飛び込み営業
飛び込み営業でしたけどね。今なんてこの間もなんか打ち上げのお金をなんかすげえ必死に前借りでせがんでましたからね。奥さんに
もう小遣い制限では営業はできないですからね。
そうです。
財布に俺の金ってのがないともう営業はできないですから。
バイトしようかなって言ってました。
えらいこっちゃ。いいな、スベリンが日曜コンビニし、
コンビニ行
なんで自分で遊べた金残す大学生か今日バイトがあるんで会社休み
休みおいおい、どっちが本職やみたいなって、
はい、じゃあそんな感じで君たちもあの、まあ、これからも布教活動に、
はい、
あの厳しい状況ではありますが、はい、邁進してくださいということで、
ありがとうございます、
はい、ということで、これでしょうか、
はい、
はい、今回お送りしました、送る人たちは
T3000 の
年間52大ニュースでした、
イエーイ。